さあ始まりました、仏ラジのお時間です。この番組は仏教大学の学生が仏教大学の魅力や大学生の実態などを地域に発信することを目的としまして、学生が主体となって制作しています。パーソナリティは仏教大学社会学部3回生の深田亮と、
同じく社会福祉学部1回生の播磨美奈の、
この2人でお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨年の4月から毎月第3木曜日と第4木曜日のこの時間を使い、
はい、
ラジオミックス京都より生放送でお送りしてきましたこちらの番組ですが、残念ながら今月で今年度の仏ラジは最終回となります。
寂しいですね。
そうですね、1年間やってきたわけですからね。ということで今回の最終回は、先週に引き続き松竹芸能のアナウンサーである遠藤萌実さんをゲストにお招きし、これまでの活動を振り返っていく特別版としてお送りします。遠藤さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
楽し
みにしております。よろしくお願いします。
お願いします。はい、ということで播磨さん、
はい、
今回で最終回ですが、意気込みなどは何かありますか？
頑張って噛まないようにいこうかなと思っております
そうですね、最終回なんで、はい、しっかりこうスラスラっと喋って終わりたいですね。
そうですね。
はい、それでは早速コーナーに参りましょう。振り返ってみーひん。こちらはパーソナリティの1年間の仏ラジでの活動を松竹芸能からお越しいただいた遠藤萌実さんに聞いてもらいながら振り返ってみようというコーナーです。
はい、各パーソナリティが自分の担当するコーナーを通して学んだことや気がついたこと、成長したことなど、報告していきたいと思います。
はい、それでは遠藤さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先週の仏ラジに引き続いてのご出演となりますが、はい、遠藤さん、先週は出演してみていかがでしたか？
いやー、原さんと白さんが本当にですね、はい、素敵な方々で、はい、本当に楽しくさせてもらいました。
はい、
はい、ありがとうございました。今回も楽しみにしておりますので、はい、播磨さんと深田さんのことをいっぱい知りたいなと思います。よろしくお願いします。
そうですね、僕たちも素敵な人たちだと、
はい、ぜひ
言っていただけるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは早速、まず前半は僕深田が担当したコーナー、聞いてみーひんの振り返りから聞いていただきたいと思います。こちらの聞いてみーひんというコーナーは、毎月異なるテーマで作成したアンケートを仏大生の皆さんに答えてもらい、そのアンケート結果をもとにパーソナリティ2人でトークしながら、そこから見えてくる大学生の実態を紐解いていこうというコーナーでした。
はい、
毎月いろんなアンケートを取ってきまして、うん、4月には、お花見事情や、
いい
ですね、はい、7月には大学生の夏休みの過ごし方などいろいろ聞いてきました。
はい、
これまで実際に、仏大生に聞いてみたのは、いろんなアンケートがありましたが、うん、なんと1年間で合計約570名の仏大生が協力してくれたんですね。
すごいですね。
はい、気づけばもうこんだけの人数になっていました。はい、
ありがたいですね。
そうですね、
はい、
その中でも自分が一番印象に残っていたアンケートは、1月に、アンケートを取った全国のお雑煮の、アンケートでした。仏教大学には、地元京都以外にもさまざまな地域出身の学生がたくさん通っていることを改めてこのアンケートを取って実感しました。はい、お雑煮に使われるお味噌や入れる具は地域によって違いがあり、興味深かったです。自分の地域外のお雑煮に対する考え方も人それぞれで面白かったですね。はい、まあ、こちらのコーナーなんですけど、初回は、はい、先ほども言いましたが4月の第4週木曜日の放送で、アンケートは4月にちなんで、大学生はどれだけの人がお花見に行くのか、また誰とどこへお花見に行くのかという内容にしました。それを参考にお花見スポットの紹介にもなると考えて、いました。その放送の後に、ラジオ局の方からも、ラジオで紹介する情報は過去のものより未来へのつながるものの方がいいというアドバイスをいただきまして、その後のアンケート作りの参考になりました。ここで遠藤さんに、お伺いしたいことがあるんですけども、
はい、
この他にですね、ラジオを通して情報を発信する際に、 気をつけるべきポイントなどは何かありますか？
そうですね、はい、ラジオ局の方がおっしゃっていたように過去のものより未来へつながるものがいいっていうのは、はい、そうだなって思いますけれども、はい、やっぱり聞いてる方にとってお得な情報っていうのを伝えないといけないですよね、
は
い、
そうですね、
やっぱり時間を使ってラジオを聞いてもらってるんだから、はい、自分が面白かったとか楽しいとかだけじゃなくて、
そうですね、
はい、お得な情報、例えばお花見のここがいいですとか、またパン屋のお話でもいいですけど、はい、ここのパン屋が美味しいよとか、はい、そういったことを気をつけるとより良くなるのかなって思いました。
なるほど、
センスながら、はい、
はい、確かにそのあたりが結構難しくて、うん、アンケートを取って、いろんな結構面白い結果が出るんですけど、その結果だけをこうラジオで放送しても仕方がないんで、うん、なんかプラスアルファでというか、うん、聞いている方がお得になる情報というのが考えるのが楽しくもあり、うん、難しくもありましたね、
うん、そうですね、もちろん結果っていうのもすごく聞いてる人にとっては重要だと思うんですよ、
はい、
やっぱり大学生が今何考えてるのかっていうのは、はい、私みたいなおばちゃんからするとわからないのですごく面白いんですね、
はい、
でそれ以外にもさらにもう一歩そこからどういうことがわかるのかっていうもう一歩先を考えながらそこを入れていくと、はい、もっとより深くなるのかなって思いました。
なるほど、
はい、
その話の膨らませ方というか、うん、そういう部分ですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。このコーナーを通して僕が楽しかったこととかやりがいを感じたことをいくつか、聞いていただきたいと思います。
お願いします。
まずですね、純粋に今自分が気になっていることをテーマにしたアンケートを作成して、うん、それの結果を見られるのが、楽しかったです。アンケートを取る前に自分がしていた予想に反した結果が出たときは、はい、こう面白く感じましたね、うん、
例えば何かありましたか、はい、
そうですね、今まで
反したっていうのはいろいろありましたよね。お花見ですとか、
はい、
あとは何だったかな、試験勉強とか。
あ、そうですね、うん、夏休みの入る前に撮った、夏休みの過ごし方なんですけど、
はい、
まあ、夏休みの過ごし方ということで、夏休みに大学生がどれぐらいの時間をアルバイトに使うのかということをアンケートで撮ったんですけど、うん、自分がこう予想していたよりも大学生ってアルバイトをしてる時間が長くて、
うん、
すごい稼いでるんだなっていう、はい、
そうなんですね、皆さん頑張ってらっしゃるんですね。
そうですね、
有馬さんもやっぱりアルバイトとかしっかりやってたんですか？
そうですね、遊ぶよりアルバイトをたくさんしてましたね、
やっぱり稼ぎたいというか、
そうですね、暇になっちゃうと遊ぶより、まあ、お金稼げるからバイトしておこうかなみたいな。
そういうこともアンケートから見えるんですね。
そうですね、でおそらくバイト先の方でもお店の方も、はい、大学生夏休み時間があるので、うん、お店混む時期なので、うん、多分いっぱい入ってくれっていう感じで、
なるほど、
2つの理由があるのかなっていうふうに読み取れましたね、う
ん、どんな種類のアルバイトが人気あるんですか？
そうですね、やはり、まあ、接客業の、まあ、飲食店などが多かったですかね、
楽しそうですもんね。
そうですね、うん、楽しい、僕もアルバイトしてるんですけど。
あ、何のアルバイトですか？
一応映画館で
アルバイトしてまして。映画館で、はい、いそうですね、映画館で。
そうです、
シュッとしてて
ありがとうございます。
かっこいい感じが、はい、
はい、まあ、バイト先にも大学生いっぱいいますね。
うーん、
はい、
なるほど、はい、
あとこちらのコーナーを通して大変だったことも、いくつかありまして、
はい、
やはりですね、面白い回答がたくさんあった時に、
うん、
こう、まあ、でも時間、ラジオの放送の時間は限られているので、その取捨選択していくのが難しかったですね、うん、本当は全部紹介したいぐらいなんですけど、こう選ばないといけないっていう部分が結構大変だったりしました、
うん、そうですね、
はい
はい、
あとは、視聴者の方に大学生のどんな部分を、気になっているかとか、
あ、
どんな部分を、聞いている人たちは知りたいかなど意識しながらアンケートを作るんですけど、うん、そのあたりもやはり難しかったですね。いろんな方が聞かれていると思うので、
うん、確かにそうですよね、自分のこととなると、はい、どういう部分が気になっているのかっていうのは分かんないですもんね、
う
ん、
そうですね、
そういう時はどうされたんですか？やっぱり予想してっていう感じだったんですか？
そうですね、まあ、アンケートを作る時は一応僕が案を考えてみんなで話し合うんですけど、はい、その中から自分だけの主観じゃなくてみんなから意見もらって、こうした方が面白い回答がいっぱい来るんじゃないかとか、はい、いうふうに考えて作りました、
じゃあ皆さんの協力もあって一つになって、
そうですね、
いいコーナーですね。
ありがとうございます。でやっぱり遠藤さんにお伺いしたいんですけど、
はい、
こう質問するとき、うん、相手に質問するときにこう答えやすい質 質問をする方がいいじゃないですか、
はい、
その質問の仕方のなんかコツというか、
質問の仕方のコツ、はい、そうですね、いろいろあるじゃあるんですけれども、
はい、
まあ、例えばその人が本当に答えやすいような質問を考えるのが大事なんですけれども、
はいはい、
具体的な答えを言えるような方がいいですよね。ざっくりと、はい、あの広い質問をしてしまうと、例えば、はい、あの小学校の時に楽しかった思い出は何ですか、まあ、これはまあ狭いですけれども、
はい、
なんかざっくりとした質問じゃなくて、例えば好きな食べ物は何ですか、
はい、
バナナとか。
あ、そうですね、答えやすいですね、
はい、そういうふうにちゃんと答えやすいように、はい、自分が質問された時に答えやすい質問ってどんなのかなって考えてから質問するといいのかなって思います、はい、
あ、そうですね、一回自分自身で答えてみれるかどうかっていうのを確かめてからの方がいいですね、
はい、
すいません、このコーナーで結構遠藤さんにざっくりとした質問ばかり、
ごめんなさい、そんなことないですよ、
大丈夫です、
いい質問をしていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
いろんな話を、聞かせていただきました。いろんな経験されている遠藤さんならではの、ご意見いただいたので、
はい、
これ今後のラジオ番組作りの参考にさせていただきたいと思います。
お願いします、
はい、では、コーナー前半でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、振り返ってみーひんの前半でした。
コーナーの後半に行く前に、ここで3月らしい1曲を流したいと思います。嵐で桜酒。振り返ってみーひん。ここからは前半に引き続き、パーソナリティの1年間のブツラジでの活動を初畜芸能からお越しいただいた遠藤萌実さんに聞いてもらいながら振り返ってみようというコーナーです。
それでは後半は播磨さんの担当したコーナーの振り返りをしていきましょう。
はい、遠藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、
はい、
私のコーナーなんですが、はい、話してみーひんという、
話してみーひん、
はい、というコーナーを担当させていただきまして、私のコーナーではですね、仏教大学に関わっている職員さんや学生の方をインタビューして、この仏ラジを聞いてくださっているリスナーの方に、仏ラジこういうこと、あ、仏教大学こんなことしてるのね、はい、と思ってもらえるようにコーナー作りを進めてきました。今までのゲストとして来られた方は、あの仏教大学にある、礼拝堂っていうのがあるんですけど、
見ました、綺麗な、ね、ところですよね。
見ましたか、ありがとうございます、
うん、
そこで結婚式を挙げられた方や、まあ、11月に、文化祭、お領祭っていうんですけど、
はい、
それの実行委員の方、またこの仏教大学に通いながら仏教大学通信教育をやってるんですけど、それの小学校免許を取得された方など、この1年間を通してさまざまなテーマでゲストをお呼びしました。
いろいろな方が仏教大学にはいらっしゃるんですね。
そうなんですよね、うん、私もこのコーナーを始めて、あ、いろんな方いらっしゃるんだなっていうのを
改めて、
はい、分かりましたね。
分かりますよね、
はい、ちなみに私のこのコーナーを通して印象に残っている回がありまして、
はい、
まあ、先ほどもちょっとちらっと言ったんですけど、仏教大学の礼拝堂で結婚式を挙げられた徳井さんご夫婦がいらっしゃったんですね、はい、あのゲストの徳井さんにお話を聞くと、なんか学生さんが、なんかいい礼拝堂の使い方ないかなという話から、じゃあ結婚式を挙げようという話になって、
はい、
結婚式が行われたということを聞きました。
卒業生の方ということですか。
あ、そうですね、はい、で私もそれを聞いて、あ、準備参加したかったなって思いましたね。またあのご夫婦で来ていただいたので、結婚式の内容とか思い出とか、
は
い、
ええ、
たくさん聞けて幸せになりましたね、う
ん、どんなことってされるんですか。特別なことってあそこではされるんですか。
指輪交換とかって多分するんですけど、
はい、
数珠交換だった。
数珠交換、
はい、
すごい、仏教大学、
仏教大学ならでは感ですかね、
思い出に残りますね、
はい、いろいろな方をに、取材をさせていただいたんですけど、ここで遠藤さんにちょっと質問してみたいな。
早速、何でしょう、
はい、あの私今もちょっと本番中緊張したり、うん、ちょっと焦ってしまったりすると、はい、うん、受け答えがいつもあのそうですねとか、なるほど、あ、分かりますっていう、この3パターン、
3パターンを、
はい、語彙力のなさが目立ってしまうんですね、うん、まあ、これ播磨病とか自分で呼んでるんですけど、はい、これどうしたらいいですかね。
いや、やっぱりそれは緊張してしまって、はい、語彙力がないと言いますか、
はい、
3パターンになってしまうっていう感じなんですかね。
そうですね、
感じられますか、隣にいて。
そうですね、でも僕自身も結構そうなっちゃうので、うん、あまり言えないですね。
同じハリマブヨに、ね、なってらっしゃる。あ、これ難しいですよね、本当に。緊張してしまうっていうのは、やっぱり緊張しないっていうことが一番だと思うんですよね、
はい、
先ほどこの番組が始まる前に皆さんとお話ししていたら、お二人ともね、あの普通にお話をされて楽しいお話をできるので、はいはい、それをこのまま本番にも持ってこれたら一番いいですよ ね、
そうですね。
やっぱり緊張しないっていうのは、はい、あの腹式呼吸って知ってます、わかります、
あれですね、お腹で、
そうですそうです、お腹から声を出すっていうのが、
はい、
この横隔膜で腹式呼吸ってするんですけども、
はい、
この横隔膜の周りに副交感神経といいまして、リラックスする、はい、リラックスする神経がたくさん通ってるんですね、
はい、
なので腹式呼吸をすると緊張しなくなるとアナウンサーの間では言われておりますので、ぜひ
腹式呼吸ということ
で、はい、してみてください。
はい、ありがとうございます。続いてですね、私の楽しかったことがありまして、はい、うん、私人と話すことが大好きなので、このラジオのコーナーを通して、あの学生さんの方から職員の方まで幅広い年代での方とお話をすることができたんですけど、まあ、最初は緊張したりして、そんなに あまり喋れなかったんですけど、徐々にこう打ち解けることができて、最後は楽しかったですって言ってもらえたのがすごい嬉しかったですね。
うん、嬉しいですよね、やっぱり良かったなって思ってもらえると。
はい、ちなみにこの、まあ、インタビューの中で先ほど学生さんだったり、職員の方だったり、さまざまな方と打ち合わせをするんですけど、何か心がけた方がいいことってありますか？
ハリマさんはその打ち合わせをしている時に、
はい、
何かさまざまな年代の方とお話をしている時に困ったことっていうのがあったということですか？
そうですね、うん、同年代というか学生さんだったら、なんとかの先生の授業を取ってますかみたいな、そういう気軽な話からできるんですけど、あの職員さんの方だとやっぱかしこまっちゃって、このラジオはこういうことしてて、こういう質問させていただきたいんですけど、よろしいですかって、ちょっと堅苦しい感じになっちゃいますね。
そうですね、やっぱり学生の方だと共通の話題もあるので、
はい、
話題が探しやすいっていうことがありますよね。
そうですね、う
ん、でも晴間さんすごい話していてすごい柔らかい雰囲気ですし、
明
るいですし、
もう
そのままで言っていいと思います。
はい、
はい、で友達とその学生の方と話すときに共通の話題を見つけるとおっしゃってましたけれども、
はい、
やっぱり職員の方ともまた初めて会う人とも共通の話題を探すっていうことが、はい、やっぱり打ち解けるのに重要ですよね、
はい、
なのでその方のことをちょっと最初に調べておいたりですとか、
はい、
あとはなんだろうな、お菓子とかを持ってったりして、
はい、
無理やり共通の話題を作ってこのお菓子おいしいですよねとか、
はい、
うん、天気でもいいですし、
はい、
うん、探すっていうことが、事前に探しておくっていうことが重要かもしれないかなって思います、
はい、ありがとうございます、はい、事前準備が大事ということで、
事前準備が大事ですよね、はい、なかなか時間もないんですけれども、
はい、頑張ります。はい、そして私が一応大変だったことも一応ありまして、
はい、
まあ、それが時間調整なんですね、うん、私のコーナーはまあ大体10分って決まってるんですけど、どれだけ短い時間でゲストの方のお話を引き出せるかっていうのがすごく大変でしたね。最初は焦ってしまって、あ、どうしよう、10分の前より終わっちゃう、どうしようどうしようみたいな感じだったんですけど、慣れてくると今度は、うん、あ、どうしよう、過ぎちゃう、あ、どうしようどうしようっていう、
もっと聞きたい、
そうですね、はい、
ま
あ、1年間通して悩まされたと言いますか、うん、頑張ったと言いますか、そんな感じですね。
時間配分ね、大変ですよ ね、
そうですね、
すごいですね、これを学生のうちからやってるっていうのはなかなか私も働き始めてから難しくてですね、オーバーしちゃったことが何回かありまして、はい、
その度に始
末書を書いたこともありますね。
始末書です
ね、はい、
あ、すごいですね、
素晴らしいと思います。皆さん、
ちなみにこのリハーサルの時とかで、はい、
うん、
私結構うまく流れて今日いい回になりそうだなって思う時に限って、
ええ、
本番ちょっと時間調整でうまくいかなくなって、
うん、
あれ、ちょっとリハーサルのようにうまくいかなくなっちゃったなって時があるんですけど、その時ってどう対応すればいいですか？
うん、あ、本番になるとうまくいかなかったっていうのは どういう理由なんですかね。緊張してしまって長く話しすぎたとか。
あ、そうですね、うん、とあとこの話題振りますねって言っといて、ええ、こう面白いことを言いたかったんですけど、はい、言えずじまいでちょっと悔しいっていう感じですかね。
なるほどね。やっぱり本番っていうのは、はい、あの練習の時と違うので、なかなか本番で 100% の力って難しいと思うんですよ。アスリートでも皆さんだと思うんですけれども、はい、やっぱりそれはですね、難しいことなので、リハーサルのうちにもう 120% とか 130% とか出しておいて、はい、で本番はなかなか出ないものだと思ってやるとちょうどいいぐらいになるのかなっていうのはやってみて思いますね。まあね、なかなか本番1回でできるってことは難しいので、リハーサルの 80% 出せたらいいなって思ってるぐらいで、
結構気楽
って感じですかね、はい、楽しんでやればもうそのままの播磨さんでいいと思います。
あ、そうですか、ありがとうございます、はい、もう今日は、ね、たくさんあの遠藤さんからアドバイスをいただいて、
いえいえ、
よかったですね。岡田さんどうですか。
はい、すごいためになるお話がいっぱいあって、はい、まあ、ラジオに関係なく対人関係でも使えそうなお話がいっぱい聞けてよかったです。
ありがとうございます。いいコメント
を。ありがとうございます。
さすがです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、それでは以上振り返ってみーひんのコーナーでした。遠藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、エンディングが近づいてまいりました。遠藤さん、はい、今回大学生のラジオに出演していただいたのですが、うん、いかがでしたか。
いや、まあ、先週も原さんとシロさんにお話を伺わせてもらって、
はい、
素晴らしいなと、学生のうちにこんなにやってらっしゃるんだと思ったんですけれども、
はい、
今回もですね、やっぱり原さん、シロさんに引き続きまして、福田さん、播磨さん、素敵な方だなって思いましたよ。
ありがとうございます。
本当にありがとうございました。
目標達成ですね。ありがとうございます。
あれ、それでいいですか。はい、ありがとうございました。
はい、
深田さん、ちなみにいかがでしたか。
はい、そうですね。僕は1年間通してきてすごい楽しかったんですけども、遠藤さんと今日お話しさせていただいて、すごい遠藤さんは人のことを褒めるのが上手になって思いました。こっちも、はい、それで気分が良くなって話しやすくなるなっていう。そのプロの技といいますか、
いやいやいやいや、
はい、はい、見ることができてよかったです。
いやいやいや、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、
播磨さんはどうでしたか。
はい、今回ですね、いろいろアドバイスをいただいて、いや今後に生かしていきたいなっていうのを思いましたね、うん、
はい、
まあ、ラジオにも限らず、こう人と話すときですとか、まあ、人となんかこう面談とかあったりしたときに、活かせるのではないかなって思いました。そうですね、
うん、こうやってラジオで話す機会って本当になかなかないので、
はい、
こういった機会をこれから活かしていければいいですよね。
そうですね、
応援しております。
ありがとうございます、はいはい、
ありがとうございます、
はい、
1年間通して深田さん、いかがでしたか。
そうですね、ラジオでいろんなことを学びましたね。ラジオでまあ話すことも、まあ、最初の時に比べたら少し慣れたと思うんですけども、
はい、
ラジオ以外の場面でもこう人と話す機会などでちょっと意識することが変わったりしましたね。
はい、
播磨さんも何かありますか。
はい、私4月はゲストとしてここ出させていただいたんですけど、ね、まさかの MC になりまして
あれと、
ね、無事1年間ですね、
はい、
過ごせたことが良かったなって思いましたね。いろいろ学ぶこともできましたし、はい、まあ、来年もやると思うので、
はい、
頑張っていきたいなと思います。
頑張ってください。
ありがとうございま す。
ということで1年間ご視聴いただいた、いただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
今年度のブツラジは今回で終了ですが、また4月からは新たなメンバーを加えて引き続き番組を、運営していく予定です。
はい、曜日と時間などはまだ未定ですが、放送の際はぜひご視聴ください、はい、
そうですね、
はい、それではさようなら。
さようなら。